私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。まもなく11時を迎えます。今日は長崎に原爆が落とされた日です。11時2分のことです。それを覚えて説教の前に黙祷したいと思います。黙祷いたします。ありがとうございました。子どもキャンプは広島で、必ず、2年ごとに開催されます。小学校5年生と6年生のルセル教会のですね、全国の子どもたちが集まります。で、広島に集まるのはやっぱり原爆のことをですね、学ぶためでもありますし、私たちの罪深さであるとか、戦争を二度と繰り返してはいけないとか、そういうのを学ぶためでもあります。実は子どもキャンプはですね、この広島でやるときが非常に多いんですよね。やっぱり親御さんたちもですね、一度自分たちの子どもを広島に、また長崎にですね、行かせたいという思いがあるのでしょう。九州のですね、子どもたちはですね、修学旅行でよく行くと思いますが、関東とかですね、東海の子はやっぱり行ったことがないんですね。で、今年のキャンプでもですね、中高生キャンプ、夏のキャンプがちょうど8月6日にありまして、で、8時15分ですね、お食事の時だったです。で、食事を食べたらですね、やっぱり子どもたちが先生8時15分ですって言うんですよね。で、やっぱ子どもキャンプに行った子どもたちがやっぱり中高生キャンプ来てるんですね。なので、今から先生お祈りしますとかつって、朝食の時にですね、みんなでですね、8時15分になって黙祷してお祈りをするんですね。これをやっぱり忘れないでおくっていう、この大切さをですね、私たちはそこでもう一回スタッフは認識したのです。それで今日もですね、11時2分になりますので黙祷させていただきました。今日はですね、昇天者記念ですね。それで、私たちの元から天にですね、召されていった方々を覚える日です。今日ある時ですね、子ども礼拝でですね、こういうことを尋ねたことがあります。それは、椅子は何のためにありますかということでした。で、神様が作られたものには必ずですね、目的を持っていると思います。例えば椅子は何のためにあるかというと、人が座るため。もっと深く考えると、人が安らぐため。安心してそこにですね、居場所を見つけるため。そういうふうになるでしょう。そうやって考えていくとですね、私たち作られたものには必ずですね、目的を持っています。それでは、鉛筆は何のためにあるの。鉛筆はですね、それは字を書くためっていうふうに思います。しかし、もっと深く考えていきますと、広島にはですね、鉛筆という歌があります。一本の鉛筆っていうのがありますね。これは美空ひばりさんが歌った歌だと思います。一本の鉛筆があると、私はそれをも使って平和と書くですね。ですから、鉛筆も物を書く、字を書くためなんですけど、深く考えればですね、それで平和を書く、平和のために署名していく、そういうものへと変えられていくのでしょう。何のためにあるかというのはですね、大体その目的とか答えられるし、深く考えることもできます。そうやって子どもたちに質問していたときに、じゃあ最後の質問をする、これに答えられたら、私たちはですね、皆さんに今日ご褒美をあげる。なんて質問したかっていうと、それでは、あなたは何のためにありますか？これに答えられるって言って、そうするとですね、答えられないんですね。自分は何のためにあるのかですね。神様が私たちを作られた、多分それは目的があるんです。私たちが神様の使命を果たすということの目的があるのでしょう。鉛筆は何のためにあるか、椅子は何のためにあるか、それは簡単に答えられるのに、自分は何のためにあるかということに対して、人は答えることができるだろうか。そのことをですね、問いたいなと思いながら、小学校のですね、子ども礼拝で話したのです。 まあ、話しながら、じゃあ自分は何のためにあるか考えながら話していました。まあ、人は何のためにあるか、またそれを考える前に人は何によって命を得ているか、まあ、そのことを考えてもいいかなと思います。神様から与えられた命がある。その命は何のためにあるのか。なんで私たちは生かされているのか。どうして神様は私たちのことを愛して、この命を取らずに、今日ここに生かしておられるのか。そのことをですね、今日考える日でもあります。天に召されていったこれらの多くの方々は、何のためにこの世に生まれ、そして天に召されていったのか。それは多分証しをするためでしょう。ある人にとってみればクリスチャンとして神様から与えられた愛とか、また恵みとか、それを証しするため、それをどうやって証ししてきたか。ある人は九州学院の先生になって、ある人は社会に出て、またある人は人の親として、そういうふうな何のため、その愛を証しするために生まれて、そして天に召されていったのではないかなと思います。そういうふうに思うと、聖フランチェスコが言ったように、私をあなたの道具としてください、そう祈ったように、私たちもまた神様の道具として、神様の御心のままに生きる、そのために私たちは生かされているのではないかなというふうに思います。だとすると、私たちはどのように生きていくか、それを今日考えなければなりません。まあ、今日与えられました聖書の箇所は派遣するところです。イエス様が弟子たちを派遣される、ある一つの目的を持って、使命を持って弟子たちは派遣されていく。私たちも同じように神様から派遣されて、自分の生きている社会の中で神様の御言葉を伝えるために生かされている。まあ、多く天に召された方々も多分そのように生きてこられた、その証を今日私たちは見ることになります。まあ、私たちは神様から使わされてこのように生きている。その使わすにあたってイエス・キリストが何と言われたか、そのことを今日私たちは学んでいきたいというふうに思います。私たちキリストを信じる者も、また信じていない者もたくさんおられる。しかし何らかの形で私たちは周りの人々に神様の愛を伝える使命を持っています。牧師であったら説教したり、聖書を教えるなどの言葉による宣教をします。それ以外に信仰に基づく行いや日々の生き方、ボランティア、また奉仕の活動を通して神様の愛を人々に明かしすることになります。そう思うと、牧師であれ信徒であれ、私たちは神様の愛を伝えるために生かされている、そのように思っていいのです。そのように使わされている私たちは、じゃあイエス様によってどのように送り出されているかということです。今日聖書は非常にいいポイントをつかんで書いてあります。ポイントは3つです。それは1つ目は何かというと、イエス様は弟子たちに履物と杖以外は何も持っていくな、そういうふうに言われています。履物は多分石ころだけの道を歩いていく上で必要不可欠なものなのでしょう。履物がなければ遠くへ行くこともできませんし、述べ伝えることもできません。ですから履物は履きなさい。しかしパン、お金、衣服、その他必要なものはですね、神様がすべてですね養ってくださるので、他のものはいらない、そのように言われているのでしょう。杖は何のためなのかというと、これはサソリとか、また猛獣をですね自分のところから遠ざけ、危険を守るためにある。そう思うと、必要最小限のことは履物と杖だけということなのでしょう。あとは何もいらないということです。その中に非常に面白いのは、袋も持つなということが非常に面白いところです。袋を持たないというのは、人からもらったものを自分の財産として貯め込むなということなのでしょう。すべてその日のものはすべて神様が与えられている、蓄える必要も、自分の袋の中を大きくすることも必要ない。宣教者は物に取られることなく身軽になって、ひたすら神の国の福音を述べ伝えればいい。その他のものは神様がですね与えてくださる、そのことを覚えて出かけていけという そういうことなのかもしれません。2つ目は、宣教地で滞在するところは一箇所に絞れということだというふうに思います。あちこち移り歩くなということです。まあ、そういうことを考えてみると、私たちは出かけていったときに何をするかというと、もっと待遇の良い場所とか居心地の良い場所を求めてそのように変えていきます。まあ、しかしそうであってはならないというのです。こうすることによって彼らを受け入れたと欲する人たちの間に余計なトラブルが起こるかもしれないからです。私たちの元から違うとこ行っちゃった、あっちの方がきっと良かったのね、そんなトラブルを避けるためなのでしょう。使わされていったところ、それが神様から与えたところだから、そこからあちこち行かずにそこでじっくり構えて宣教しなさい。他のところに行こうなんていう心を起こして、心を乱してはいけない。まあ、そうおっしゃったのだと思います。三つ目は、弟子たちが必ずしも喜んで迎えられるわけではないことを教えられました。全く耳をかくめてももらえず拒否されることもある、そんな可能性もあるんだとイエス様が言われます。まあ、それはイエス様自身もそうでした。故郷のナザレでは快く迎え入れてもらえませんでした。まあ、それはあることだ。もし弟子たちは迫害さえ受ける危険がある、でもイエス様はおっしゃる、もしも受け入れられなかったら足の裏の埃を払い落としてそこを出て行ってもいい。神様の福音をですね、伝え、御言葉を伝え、それを受け入れられないんだったら、そういうふうにしてそこから出かけていくのもいい。まあ、そのようにおっしゃったのです。まあ、このようにして考えていくと、何が一番大切かというと、神様の使命である御言葉を述べ伝えていくこと、愛を明かしていくこと、そのことを中心に置きなさい。皆さんがやってきたこと一つ一つがそれを明かしするものになりなさい。まあ、そういうことではないかなというふうに思うのです。ですから、天に召されていった方々が私たちに残していったものは何かというと、クリスチャンであればその信仰、信仰によって私たちに明かしされていることの一つ一つ、それを私たちは見ることになるかなというふうに思います。多分たくさんのものを持っておられたし、たくさんのことをされたと思います。しかし最後まで私たちが思い起こすのは、教会に来られてこの椅子に座り、共に賛美歌を歌い、牧師の説教を聞き、そして共に祈った、この思い出だけが最後まで残っていくのではないかなというふうにも思うのです。まあ、そのことはきっと御言葉を中心にする、御言葉のところにやってきて御言葉を聞く、まあ、そのことにしか他ならないなというふうに思うのです。まあ、今年は台風がたくさんやってきますけども、まあ、来るぞ来るぞと思っててもなんかそれていくんですね。まあ、守られてんだなと思いますから。でも守られてるってことは、しかし他に行ってるってことは、そこに被害があるということなのでしょう。まあ、そういうふうに考えながらいつも反省するんですね。ああ、今回も守られたな、でもそうではないんだなというふうに思います。まあ、ある台風のですね、来ている時にですね、まあ、ある先生が書かれたですね、駒沢大学の、まあ、これは仏教者だと思うんですけど、お坊さんの先生が書かれたエッセイをですね、読んでたんですね。で、その先生が台風の時にですね、窓の外を見てですね、思ったことというようなことでエッセイを書いておられました。まあ、その先生のですね、部屋の前にはですね、大きな楛の木の枝がですね、まあ、あったんですね。木が植えてあって、その木の枝が見えていたんですね。で、一本のですね、枝がですね、台風で折れてぶら下がったままになっていたんですね。で、ところがですね、冬になってもですね、全部の葉が散ってもですね、その折れた枝の葉だけは落ちなかったというふうにですね、書いてありました。確かにそうだなと思うんですね。落ち葉っていうのはですね、生きてるから落ちるんですね、木が。で、死んでしまったですね、枝からはですね、落ち葉はですね、落ちないんですね。これ不思議なことだと思います。なので、台風で折れてぶら下がったままになった木からはですね、葉っぱは枯れてもですね、落ち葉となって落ちることはなかったんですね。で、この葉が散るっていうのはですね、樹木が生きてるからなのだというふうに思った。 で、捨てるっていうことはだから生きるっていうことなんだってことに気がつかされたというですね、短いエッセイですね。まあ、なるほどだなというふうに思いました。枯れて死んだから落ち葉があるのではないんですね。枯れて死んでしまったら落ち葉さえ落とせないんだ。生きている、新しく生きていくために捨てることの大切さということをですね、その先生は学んだということなのでしょう。そう考えれば私たちの人生はどうなんだろうなと思います。捨てずに置くことは自分を死へと追いやってるかもしれないなというふうにも思うのです。今日イエス様がおっしゃったことはある意味捨てるということです。自分の持っているものを全部置いていけということです。何も持っていくな、持っているものを全部捨てなさいということなのでしょう。そういう中にはですね、地位とか名誉とか知識とかそういうものも入っているかもしれません。その私たちがずっと溜め込んでいるものを全部捨て去ったとき残るもの、それがその人の生きるために一番必要なものであり、それがその人がですね、残していくもの、このようにですね、明かしていくものではないか、まあ、そのように思うのです。そう思うと私たちがこの世に持っているものは一体何か、捨てなきゃいけないものは何か、しかし持ち続けていかなければいけないものは何か、まあ、そのことを今日私たちはもう一回考える必要があるのです。まあ、今日はたくさんの写真がこの前に並んでいます。この方々が今私たちに語っているものは何だろう、何を大切にしろと言われているんだろうか、まあ、そのことを覚える一員してありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人何も持たずに宣教に出ていきなさいとイエス様は教えてくださいました。どうか私たちが神様だけを持ち、神様の御言葉だけを持って、私たちがあなたの愛を伝え、人々に使えるものとなることができるように導いてください。私たちのもとから召されていった多くの諸先輩方のことを覚えます。どうかその方々が残してくださった一つ一つの思い出とその信仰を私たちが大切にするものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお伝えいたします。アーメン。